桂田明のおはよう石原。はい、おはようございます。
おはようございます。
本年最後の、まあ回数で言うと720回ですから、
すごいね、
ずいぶん長いよ ね、
やってるね。
もう立派な長寿番組ですね、我々もすっかり年を取ったわけでございますが、
いいよ、
また来年も続きますので、よろしくお願いしますということでして、パーソナリティの桂歌賀でございます。
はい、パートナーの石橋マスターです。よろしくお願いします。
ちょうどね、今日12月27日ですから、落語芸術協会は1年の寄席の納めです。
なるほど。
今浅草演芸ホールで興行やってますが、27終わると、28日が、浅草ビューホテルで、納会、で29、30、31日が寄席お休みです。これはね、寄席特に出演日程なんかは正月の飾り付けとかあるんでね。
なるほど。
年中無休歌い文句にしてるんですが、まあ末広亭とか池袋演芸場とかはまあ休みですよね。だから前座さんもこの3日間だけは、まあ雑用から解放されるっていう風にみんな決めてますよね。
なるほどね。
で僕なんかはね、青森だから里帰りとか特にしたわけじゃないんですが、近場に実家ある人はこの3日間使って里帰りしてますね。私はどうしてたかというと、前座時代でしたから、ちょうどこの暮れの3日間狙って、福富町の総ブランド行ってました、いやー、1年で稼いだものは全部泡と消えるんだよ。
なるほど、ね、
ということでございまして、ということでございまして、今年の最後のリクエスト曲をお願いいたします。
はい、わかりました。
あ、もう1曲あるかな。
そうだね、
最後のうちの、はい、2つのうちの1つ、
はい、それではおなじみ田中菊子さんからのリクエスト、スピッツで日を守るです。どうぞ。
桂歌明のおはよう市原。この番組は
タバサとデリ、
そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたします。大切な思い出まで。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も承っております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい。豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから今日のこの日は豚串記念日。
まあそんなようなわけでございまして、毎度毎度ね暮れになるとね、今年1年どうでしたってことなんですが、本年はいかがなお年でございましたでしょうか。
ねえ、忙しかったですね。
どう忙しかったんですか。
今年からまた福田電子アリーナ復活したりとか、あとロッキン
に、ああロッキンね、
のフェスに出たりだとか、結構大変だったですね。
収入的にはいかがでしたか。
そうですね、やっぱりその分だけ全然違ってきて、
立派ですね。
でもその従業員がいっぱい育ってくれたっていうのがありますね。まあその従業員たちがいたおかげでロッキンやろうかなとか福田電子アリーナ入ろうかなと思ったって次第ですね。
その従業員が巣立ったという、
巣立った
ね。いや、巣立ったって聞いたから、と思って、それはもうマスターも感じるわけですか。
もう全然あれですよ、だから今までだ普通のバイトとかなんかだったらこれをなんかやってこれをやってとかつって動くじゃないですか、今いる人たちはもう一つ一つの分野のプロフェッショナルみたいな感じだから、ほっといてもみんな自分おのおのの仕事を責任持ってやってくれるからすごい楽になりましたね。
まあ言わなくてもやってくれるっていうのが一番いいんですけど ね、
役に使われてますよね。
あ、いいじゃないですか、いや今年はね、僕はね本当Z 世代ダメだなって感じた1年でした。
あ、言ってましたね、
こいつら本当どうしようもねえという1年でしたね。あれなのかね、もう自分の好きな分野にはきちんと対応するけど、そうじゃなかったらどうでもいいって感じなのかね。
興味が全くないってのはあるのかもしれないよね。
でね、本当になんだろう、僕なんかはね分かんないことがあるとすぐ Google 先生とかに聞くんだけど、あんまりそういうこともしないんだよね。
そうかな、
分からないことは分からないままでいいみたいな、特に興味もないしみたいな、
別にいいやみたいな、だ好きなことはもう、
まあ、やるんだろう、
深くするんだろうけど、興味ないことは全くもう、
全然関係、自分の生活に関係ないしみたいな。
なるほどね、
いやあと、いやでもそれは若い人だけじゃないんだけど、この間ね街中で年寄りの会話聞いたわけですよ、今は結構ねサイゼリアがお年寄りの社交場になってるのよ。
安いからね、
で酒も飲めるし、
飲めるからね。
でジジイババアたちもう器用にスマホ使ってるのよ、それで注文して、でね、そういう年寄りの話とかも僕もサイゼリアは安いんでよく行くわけよ、でその時ちょっと聞いて俺がっかりしたなと思ったのは、別に総理大臣が誰になると構わないんだと、で俺たちが何が一番がっかりしたかっていうのは給付金もらえなかったって。あ、そうなんだ、この人たちは石破が総理だろうが高市早苗が総理だろうがどうでもいいんだと、
2万円が欲しかったよ、
そういうことなのよ。要はその昼間からだよ、サイゼリアで
酒飲んでる、
マグナムのワイン飲んでね、なんかいろんなつまみ食って、ね、世の中の人が一生懸命汗にしたい、ね、額に汗して働いてる時にだよ、年金だけもらってくれてるジジイババたちが給付金もらえなかった、残念だ。
消費税安くしてくれた方が2万円超えるんじゃないかとか思っちゃいますけどね。
今やるのは給付金とかお米券配ることじゃなくて減税なんだよ、それだけで金の回りが良くなるんだけど、あれね、この間俺 X で見たんだけど、なんで財務省の役人はボンクラばっかりなのかというと、官僚はもう東大生の取り合いで、東大生の中で一番ね偏差値高いのは法学部なんだって、法学部と財務省関係ねえじゃん、
なるほど、
ね、法学部卒業して例えば警察庁入るとかさ、法学ね、
司法審査
ってね、そっちの行くっていうのは分かるよ、法務省行くとかさ、財務省行ってお前らどうすんだよと、なんかねその辺のところでやっぱ発想が違うんだね。だから財務省なんかそんな東大生なんか取らなくて、もっとねそれこそ商業大学とか、ね、あとそれの商店街の親父とか、それね職員で取った方がよっこと改革できるっていう、
お金とか流通知ってる方が、ね、
だから法学部の連中が財務省にってことは法の範囲の内でしかできない、前例主義なんだよ。
なるほど。
だからさ、もう何でも減税した、減税じゃなくて、うん、あの緊縮財政をしたがる、う
ん、だから法のプロフェッショナルとして中にね、いく人かいるのはいいと思う。
そう、全くゼロじゃ困るからね、うんうん、だから本当に、ね、あの日本の官僚が頭悪いなと思うのはそういう決まりきった発想しかできないことだよね、うん、だからいや僕はね、あの今の高市総理が好きとか嫌いじゃないんだよ、
うん
うん、僕がやってほしいっていうのは、高市さんって国民の人気が高いじゃないですか、
うん、
今これ言ったら絶対お前は非国民だって言われるの分かってる言うけど、僕は高市さんで失敗した方がいいと思ってるんだよ。そうすると、うん、あの良識派と言われた高市さんでもダメだったんだからって自民党をぶっ壊すって俺なると思うんだよ。
なるほど。
でも立憲民主党なんかには政権渡しちゃダメだよ、うん、ああいうところには。
で他は下手です
だからいいんだよ。自民党の議員でもダメだったらガラガラポンで新しい人でいいじゃん。
まあそうなんだけど、
ね、うん、そうしないと多分変わんない、
うん
うん、だってさ、僕がやっと高市さんになって嬉しいと思ったのは、うん、高市さんでダメだからって国民のみんなが諦めつくんだよ、
うん
うん、だって変な話だけど高市さんダメだったからじゃあ次進次郎にしましょうってならないでしょ。
やだよ。
え、余計ダメになるって分かってんじゃん、うんうん、いや進次郎くんごめんね、うんうん、君の奥さんいろいろ騙されたみたいだけどごめんね、うん、本当にさ、うん、高市さんっていう最適解でダメだったんだからってんで国民が諦めつくと思うんだよ。
諦めちゃダメだよ。
いやだから、うん、自民党を諦めんだよ、うん、全く新しい人たちな、ね、2世だ3世だそんなもんに頼らない、
うん、
ね、あんなどっかの宗教団体なんかに頼らない、
うん、
そういう人たちでガラガラポンでやればいいじゃない。それが2026年だと思うんだよ、
うん
うん、もうそこまで日本追い詰められてるから。
まあね、
うん、いやだってさ今はね、まあまあそれは毎日いろんなニュースがあってその中からオールドメディアってのは客が気づきそうなのばかり取り上げてんだけど、やっぱり治安の悪さだよ、
うん、
それと経済的に苦境に立っている、
うん、
だってさ俺がさっきさサイゼリヤで2万円くんないとかつってジジイババが投げて、そんなやつ退場させなきゃダメだよ、
うん
うん、悪いけど、
まあね、
うん、だから俺高市さんでダメになった方がいいと思ってるんだよ、うん、そこまでやらないと日本人は目覚めない。
むしろあれですよね、うん、お子さん育ててる若いご家族の方がダメージ今大きいじゃないですか。
そうそうそうそう。でさ 今なんて年寄りがさ怒ってんじゃん、あの医療費が値上げだ、いいんだよもうお前たちは十分生きたんだから、うん、俺たちに金回せよと、別にね死ねとは言わないよ、
長生きしすぎだよ、
うんうん、だね、サイディアでね昼間から飲んでる元気があんだったらと思うじゃない、うん、いや別に知れとは言わないよ、
うん、
もうちょっとおとなしくしててください。いや俺ね、あの前足怪我して半年近く病院通ってたけど、うん、その時の話したでしょ、
うん、
な内科とか小児科じゃないんだよ、整形外科だよ。整形外科に行ってて今日何々さん来てないねってババが話してんだよ。あの人今風邪ひいたらしいからっつって、お前何しに来てんだよ、ね、だから腰とか膝の薬もらいに来てんだろうね、
うん、
で毎日来なくたっていいはずなのに毎日いんだよ。
でも湿布いっぱいもらってくんだよね、
使いもしないのに、
そうそうそう、
それで孫が怪我したって言うとこの湿布貼ってごらんとかって、
そうそうそうそう、
これはちょっと医療費の無駄遣いだろうと、
ということ
で
よ、
寂しいんでしょうね、
まあ、友達いないんだろうね、うん、だってその俺が病院通ってた時だよ、まあ、医療費控除って結構戻ってきたけど、あのやってたからじゃあみんなでね、あの何々さん終わったらじゃあサイゼリア行きましょうって、それはお前病人の構造じゃねえだろっつって、呆れたもん。
何か行くところがあれば、楽しめるところがあれば良さそうですけどね、
うん、まあ葬儀場とか、
なんか地域の集会場で、
うん、
お茶とお菓子だけでもなんか集まれるようにしておくとか、話ができる場所が
あ
れば少しは、
そうだよね、まあでもねこれもね人それぞれで、そういうボランティア活動とかコミュニティ活動に熱心な人はその人たちがちゃんと集まっちゃう、ま
あ、そうですよね。
だから病院にいる人たちって何なんだろう、どういう種類の人たちなんだろうと思うのよ。
だから例えばアパートマンションに住んでたら、うん、両隣分からないし、
まあそうだね、
寂しいし、
じゃあ両方ババだよ、
友達ほとんど亡くなっちゃったし、
だろうね、
うん、退職すると同僚たちとももう、
まあ、付き合いないだろうね、
うん、
そういえばねこの間あのプレジデント読んでたんだけど、 まあ、プレジデントって半分飛ばし騎士なんだから、うん、当てにしちゃいけないんだけど、あの最後の砦は同窓会だって言ってたね。
は
あ、どういうことだろうと思ってもう続き読んだんだけど、うん、要は同窓会って、まあ、若いうちもやれば年取ってからもやるじゃない、うん、実は定年退職してリタイアした世代の同窓会っていうのが最後のコミュニケーションなんだって、うん、もうそこまで行くと会社辞めてるし、うん、子育ても終わってるし、うん、もうね、まあ、死んでる人はいるけど、うん、あとは利害関係のないかつての同級生だけなんだって、
うん、
だからそういう65歳以降の同窓会はこれは強力なツールだって言って
た。学生時代の気持ちに戻って、
う
ん、
そう
楽しく、
そう、もう酸いも甘いも噛み分けてというのもあったんだよ、
うん、
ね、これ前々から言ってる通り、あの落語教室やってるじゃないですか、はいはい、でそこでね、もう70歳くらいのおじいさんいるわけですよ、
うんうん、
その人がね、発表会の時に同級生を10人ぐらい連れてきたの。これはまあ都内の人だから、うん、で終わった後同窓会だっつってみんなで飲みに行ってって、
うん、
あ、ちょうどプレジデント読んだばっかりだったから、あ、こういうことかと、うん、要はみんな暇らしいのよ、
うん、これでもってまたそれをきっかけでまたちょこちょこ会えたりとかするもんね。
要は別に落語なんかね下手でいいわけよ、うんうん、なんか口実が欲しいのよ、うん、同級生の何々くんが素人ながら落語発表会に出ますと、うん、じゃあみんなで見に行きましょう、
うん、
でそういう素人の会だから入場料もね500円ぐらいなのよ、
うんうん、
ワンコイン、
うん、
まあ、俺は講師だからゲストだよ、
うんうん、
え、でさ、なんかね盛り上がってんだよ、じゃあ師匠これからみんなで飲みに行ってきますって、
うん、
おい俺がやる前に帰んなよおい10人客減ったぞと要はもうそれで、まあ、友達の落語も応援するけど、うん、もう久々に会った仲間で、
まあ、話し合いたいんだよね、
そうで後日会ったんだよ、
うん、
どうなりどうでしたって言ったら、あのそういう集まった中の一人が高校卒業以来50何年ぶりだったっつうんだよ。でも分かるっつうんだよ、
分かるよね、
うん、ないないくん面影があるっつって、うんうん、といったところでコマーシャル、
はい、
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
うーん、坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉、備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あ、はい。
タパス&デリー、
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリ
ー。さて、あの前半でね、その落語教室の生徒がね、
うん、
それ同窓会やったって言ったらこの人が反応しまして、うん、また面白い話を聞かせてくれたんですよ、じゃあちょっとお話ししていただけませんか。
あの僕の代もですね、毎年、
あ、この人はちなみに50代です。
50代で、うん、同級生で年末 20-30 人集まって
まだそんだけ生きてる、
はい、
うん、
でそれはもう20代ぐらいから続いてるものなんで、
うん、
でまあまあ50代になって独身同士の男の子と女の子がそこで出会ってまた結婚しちゃいましたよ、うん、
はあ、
だからもうほらお子さんが高校大学行かしちゃってるんで、
うん、
で仕事も人 お互い持ってるし、
うん、
でそこでなんであの二人がっていうぐらいのカップルが出来上がって、
でもさ変な話さ、いやマスターはその年代で同窓会参加したことある？
そんなに年取ってからはないですね。
でさ、僕も20代の時一回参加したことあるだけなんだけど、その年になって 燃えるもんなの？
どうですかね、僕なんかはもうその当時の思い出があるじゃないですか、だからそんなに好きになったりとかはないんですよ、うん、ただ仲いい人たちが来てると、仲良かった人たちが来てると集まってみんなで盛り上がって楽しいって、これそれは分かりますね、うん、
いやだから結婚するまでに行くんだ。
いやそれが20代とかだったら、
あ、まあ、分かる分かる
分かるんですよ、うん、お互いほらシングルでとかだったら、うん、で現にそういうカップルいましたから、
まあ、いた僕の時もいた、
うんうん、で子供がよく許したよね、一緒に、
まあ、でも大人になってるからじゃない、
いや一緒に住んでも構わねえけど席入れんなよとかって、これから先の財産とかなんかあると、
ああそういうことか、
結構周りがちゃちゃ入れてくるから、
ありますね、うん、片方財産が
そう あると
大人って汚いね、うん、
やっぱりそれ考えちゃうよね、
まあ本音か、
一緒に住むのは別に構わないよ、その代わり
内縁の妻みたいな感じでね、
戸籍汚さないでねとか、
あだからあれですかね、お互いほらこれから50代半ばになって還暦にだんだんだんだん向かっていって、お互いなんか生活の心配もあるんで一緒に なりたいっていうのはちょっと分かる、
それは分かるけど
気もするんですけど、うん、いや確かにお金の問題は揉めそうですね、
揉めるよ、うん、
マスター
よく聞く話、はい、
なんか身近にありそうだね、
いや大丈夫です、うちはまだ長年連れ添ってます、
本当ですか、
あだからあそうだ、僕が一緒に仕事をやっている、
うん、
相棒も、
うん、カムヤマく
ん、あの長年、うん、奥さんとね一緒に暮らしてるんですよ、で僕も何度かほら仕事の打ち合わせで、まあ財産持ってるんですよ、この間もマンション買ったばっかりだし、
おすげえじゃん、
で2人で飲んでた時に、あれはね、まあ確かにうちのかみさんなんだけど席は入れてないからって言って、
そういうの多いよ今、
お金で揉みたくないんだ、
うん
うん、やっぱり財産ある程度ね持つとそういう心配になるわけだね、
うん、でほら子供もいないし、
うん、
じゃあその人、まあ、例えばの話だけど財産残して死んじゃった場合はどうするの、
親戚か、
うん、だって国に取り上げたらそれはそれでなんか残念って感じです、
だからまあそれだけの人だから遺言状を残してどういう配分にどこに、
うん、
あるだから
あどうしよう、
ちょっともう
困ったね、
高尚な人なんでどこどこの研究にこの遺産を当ててくださいとか言いかねないような人ですね、
いいじゃない、
うん、寄付します、
俺どうする、うん、俺どうしよう
とりあえずは恥ずかしいものは全て
ハードディスクを、俺が先に死んだら俺のパソコンのハードディスクを消してくれって頼んだんだよ、
うん、それは必要だよ、
うんうん、で遺灰は初音ミクで作ってくれたいって言ってあるんだよ、
なるほどね、
うんうん、じゃ残った財産どうしようかなっていう、
あ
もう均等に分けた方がいいのか、
弟さんに
別にいい
だから死んじゃったら均等に分けられるんじゃないですか、
そうか、うん、あのなんか法廷相続みたいな、
うん、みたいな、うん、
あれって詳しくないんですけど若くして亡くなっちゃった場合は、
うん、
独り身だったら別に年上の親戚でもいいわけですよね、
うん、
まあ、そういうことになるよね、
うん、身内だったらね、
うん、あれはどこまで、
ただこれで例えば長年付き添ってても席入ってなかったらもらう金に異性なくなっちゃうんだよね、
今なんか内縁でもいくらかもらえるんじゃなか
った、違いました、
うん、一部を残すようにしておけばいいんですよね、内縁の奥さんに、
だから先に譲渡しちゃえばいいんじゃない、
だあとさあれさ、そういうことがあるんで会社形式にする人もいるじゃない、
あそうですよね、
例えば奥さんを役員とかにしておいて、
うんうん
ね、定期的にもらえるようにするとか、
で資産法人にしといてね、
だからビル・ゲイツなんかあれ自分の資産は法人にして、
うん、
あの子供たちには 1% ずつしか渡さないんだって、うん、でも何十億の 1% じゃあおいって感じになるじゃない、
だ財団法人とかそこら辺になってるんで、
うん、だからあのアメリカの金持ちなんかそうやって、相続対策とかしてるんだってね、
うんうんうん
うん、あの会社のお金にしてしまえば、うん、
じゃないと相続税がすごいからね、
うん、だからビル・ゲイツの子供たちも 1% しかもらえないんだけど資産は超を超えてるからもっと一緒遊んで暮らせるぐらいの金もらえるらしい、
まあ当然そうでしょうね、
あ親がじゃあ外れたな
僕も知り合いで代々地主さんで自分は飲食業でお店やってたんですけどお父さん亡くなっちゃって継いだんですって、もうその瞬間にお店閉めてベンツ560買ってとか趣味に走ってとかで、ね、
それは何、税金対策じゃなく単に趣味、
うん、だから何十億と相続しちゃったから。
ああそういうことか、
はい、
あ
ね、なんか相続税がすごいでしょ、ね、きっと
なんかよくあるんじゃない、あの税金対策でもってわざと高い買い物をする。
あそうそう、だから半分ぐらい売ったっつってました。
あ
でも、ま
あ、
それ
でもってことだよね、
何十億入るから。
だからあの相続税があるから、ね、どんな金持ちでも3台で潰れるっていう、
ね、潰れるとかよね。
もう趣味とかに走って何年か遊んで、ほらクルーザーとかも持ってるような人だったんで。
あれさ、なんでさ、あのにわか金持ちクルーザー買うんだろうなあれ。
もともと僕もお仕事いただいてる方だったんで、その何年か後にアルバイト始めたって言い出したんですよ。
なんだそりゃ。
集配業務、
うん、
えどうしたんですかって聞いたら、一日中で休みでな、ね、3年間も2年間も夏休み過ごすと何かやらないともう気持ちが変になってっちゃうんだよねって言って、すごいですよ、その周配をベンツで周配してるんですよ、時給700いくらで。
あそれトランプ大統領と一緒じゃん。あれトランプ大統領でね、よく子供の頃の話が出る、
うん、
あの人もやっぱ金持ちの子供で、うんうん、要は親がそのお金を稼ぐ苦労を覚えさせなきゃいけないって、ね、うん、新聞配達のアルバイトやらせたんだ。でその新聞配達というのが運転手付きで豪華なリムジン乗って自分が新聞を配って歩くって、
ポンポンポンポン、
運転手付きの新聞配達で聞いたことねえよ。
すごいね。
まあでもあんなんでも大統領だからね。
まあね、
うん、だから多分そういうことでしょ、うん、ベンツで集配してるって、うん。
あとはその他に自分の可愛がってるワンちゃん専用の車があったりとか、
うん、あるな。でもさ、貧乏で苦労するよりは金持って苦労した方がまだいいよ。
うん。
いや、うん、まあ別にさ、僕もね、あの特定のお店をディスったりするわけじゃないんだけど、いわゆる安い飲食店によく集う人ってのはやっぱりモラルもそれなりに人が多いんだよ。あのさっきのサイゼリヤのじいさんばあさんじゃないけど、うん、昔からさ、金持ち喧嘩説ってのはこれ本当だなと思ったよ、
うん
うん、要は底辺に愛せる人ほど愚痴っぽくなるし、うんうん、俺じゃねえかよ、
うんうん、
金持ちほど言わないよね、
まあね、
うんうん、だからまあそういう底辺層、まあ、底辺、別にサイゼリヤが底辺とは言わないけど、そういうお店屋さんあるじゃないですか、うん、
はいはい、
そういうところでばっかり飲食してるとそういうことになるのかなとは思ったね、
うん、
マスターは外食をしたり してます、
うん、よく行ってますよ、
うんうん、見るでしょ、
うん、まあ、当然サイゼリヤも行くし、う
ん、マスター ゆでたのも行くもんね。
ゆでたら、でもそんなには行かないけど、
でもあそこのそば意外と美味しいよね、うん、意外と美味しいよね、
うんうんうん、
でもさ、俺もゆでたの近くにあるから行くんだけど、うん、
はいはい、
やっぱりそれなりのお客さんだよ。
まあ、あのガテン系の人が多いよね。
ガテン系はいいんだよ、
うん、
要はね、あの現場のね、
そうそうそう、
サッと食べるからいいんだけど、そうそうそうそう、いわゆる、まあ、普段何してんのか分かんないような人たちが、
うん、
そこでもってこの、ああいう人たちってさ、食べる姿勢も悪いんだよね。
あ、
うん、やっぱり民度がそこに出てて、
なるほど、
であとスマホいじりながらとか、
うん、
僕なんかじゃ絶対信じらんない食い方してるわけよ、
うん、
でそういうのってまあリーズナブルなお店ほど多いじゃないですか。
まあそれは当然そうでしょうね、
なんでそれが連動するのかが僕不思議でしょうがないのよ、
うん、
その民度の低さ、モラルの低さが金銭的な低さにまでつながるっていうのがね、なんでだろうと思う。
やっぱそういうもんなんだろうね。
やっぱりそうなのかね、
うん、
で
教育ですか。
教育もそうなんだけど、あと、ね、ある程度、ね、値段の高い店行くほど、まあ、モラルは高いよね。みんながみんなとは言わないけど、
うんうんうん、
あんまり騒ぐ人いない
よね。そんなバカ騒ぎはいないよね、
うん、ほんと不思議だなと思ってさ、うん、だってさ、例えばあの歌舞伎町とかね、渋谷あたりの日高屋、
うん、
夜の1時ぐらい行ってごらん、地獄だから。
すごいんだ、カオスだ、
カオス、
うん、
床にさ、いろんなもんが散らばってたり、あんなラーメン食わえたまま寝てたり、あとね、なんかその辺でもってさ、なんかもう脳がアルコールで侵されてるような人たちが喧嘩してたり、夜の1時2時の繁華街の日高、まあ、日高屋さんごめんなさい、ね、ああいう店行くとカオス。
あ、そう、
うん、 要はもう終電逃してタクシーで帰ってくりゃいいのにしょうがねえから朝までいいよ。でもそんな金はない、うん、じゃあ日高屋であそこだってビール300円ぐらいが飲めるから。あいや本当にね一回行ってごらんすごいから
酔っ払って寝ちゃってんだ
寝ちゃってる。で店員もそんな店員ばっかりだからあもういちいち相手してたもうたまんねえじゃん、うん、よっぽどのことをしてない限りはほったらかしにしとくなよ、うんうんうんうん。で今タッチパネルで注文するんだけど、うん、タッチパネルがね油だらけで、なんかゲロにまみれてないとか
汚い、ね、
いやそういうところなんだ行ってこない一度栄町よりひどいかもよ。
あそう、
いやわ
でもお店の方も時給高くないとやってらんないでしょうね、
うん、そう思う、うん、だから日高屋だけじゃなくてあの牛丼屋ね、うん、ああいうとこもさ
今外人さん多いじゃん、
うん、
店員さんも
うん、
うん
まあ多分そういうことでしょうね。
うん、
うん、あと日本人が嫌がるんだろうな、
うん、まあね。
でそういうことばっかりだからまあ企業は安く使える外国人を入れてくださいって言うんだろうな、
うん
うんうんうん、どっかの千葉の県知事も同じようなこと言ってたろうね。
タッチパネルだと応対しなくて済む分絡まれにくくなるとか。
だからそれもあったろうね、
うん、ただねあの会計はね完全セルフじゃないのよやっぱり人間だから、うんうん、そこでもって揉めるんだよね、
うんうん、こんな食ってねえとか
なんかこれ頼んでねえとか、
うん、
なんかこれはお金で払うけどこれはポイントで払うとかまだめんどくせえこと言うんだよたかだかね100円ぐらいの話なんだよ別にいいじゃねえか黙って払っときゃさ、うんうんうん、ポイントなんか後で違う店で使えばいいだろうなんだけど、うん、意外とそういうのもいいんだよ、
うんポイ活、
うん、いやねよく皆さんポイ活って言うけどさよーく考えてごらんなさいポイントを貯めるより普通に安いとこで買った方がよっぽど得だってこと多いんだから
なるほどね、
うん、本当にねまあでもね松屋はねあの自動券売機のレスポンスが悪いんで評判悪いね。
ああそうなんだ、
うん、いやあの今の券売機でも使いにくいっていうのに、うん、あの新しい店舗ではもっと使いにくい券売機になってるの。僕ねあの横浜の長津田って郊外にある駅なんだけど、うんうんうん、そこの松屋が最新の券売機置いたっつんだよ、
うん、
おーって言って入ったらまず最初券売機っていうかレシートを発行する券売機で注文するのよ。そうするとのバーコードが印刷された QR コードか、
うん、
レシート出てくるのよ、うん、それを会計機に当てて今度はそこで食券を受け取ってくる。なんで二度手間なんだよって。
よくわかんないね、うん、
これが松屋の最新の機械だっつんだよ。
へ
え。今までだったら1台の機械で全部できたのね、うんうん、
できたね。
最初に QR コード出さなきゃいけないんだって、うん、でその QR コードのレシートを持ってお金払う機械に、そこで生産してくださいって。
そういえば、
うん、
僕も先日持ち帰りですき家に行ったんですね、
うん、
全く同じですね、うん、持ち帰りの方専門のタッチパネルがあってそこから出たレシートをレジに持ってってそこで払ってくださいって。
だったら1台で全部できるのすればいいじゃない、
うん
ね
うん、
最初のそこで持って、現金入れてもいいし、うん、カードでもいいしって。なんでそういうめんどくさいことするんだろうな。
よくファミレスでさ、
うん、
あの座席の番号と QR コードが一緒になってるのでそれで行ってタッチパネルであの食べた後その QR コードで精算っていうのは分かるよ、
うん
うん、
あとあれですね吉野家さんだったら直接レジに行ってあの持ち帰り専用のタッチパネルもあるんですけど直接レジに行けば全部やってくれます、ねうん、1回で、
うん、でもね松屋ってわけわかんねえなと思ってさあれ、ま、松屋ねあれ経営者変わったからね。
あ全勝でしょ。
え
全勝でしょ、
うん、
会社は、
うん、いや好きやそれは。
あ好きやが全勝か、
うんだからワモピョンじゃないですか。
ああそっか。
全勝って評判悪いじゃん、
うん、そうだね、
まあ、あんまりこういうこと言うと訴えられるけども、
うんうんうん、
松屋ってねあの経営初代の社長は庶民の味方っていう経営の仕方だった。
なるほど。
安く提供して、うんうんうん、で庶民の、ね、懐を、
うんうん
守りつつ胃袋を満たす、
うんうん、
ところが2代目の社長ってそこの息子でバカボンボンなのよ。
お
うん、多分ねわけのわかんない経営コンサルとかなんかに言われてんだよ、うん、これからの時代はキャッシュレスの効率化ですとかつって、う
ん、なんかやたら金が値段高くなったって。
そうだってさこれも前話したけどこんな金払って食いたくないよっていうせこい定食が1000いくらだからね。 でうち僕横浜だから、うん、1000円以内で腹いっぱい安くうまく食える中華屋いっぱいあるんだよ、うん、横浜だから、
うんうんうん、
だからね松屋でそういう定食頼んでやったらまあ見ないね。みんな牛丼とか頼んでるけど、だってさココイチよりまずいカレーがない800円とか900円とか
だからやたら高い。前までは500円しなかったよね。
そうこれはね2代目が方針変えたらしいんだよ、うん、これは短期的には収益上がるのよ、うんうん、短期的には、うんうんうん、でもね新規の客はもうつかないから。
まあそうだね、
うん、だってさ1000円出して食うんだったら、うん、そこら辺の町中華行った方がよっぽどでも食える、
う
ん、
そうだね、
うん、まあだからああいう人たちっていうのは現場で実際食べたことないんだよ、
うん、
会議室でもって仕出しの弁当かなんか食いながら、うん、今度はこういう風にしましょうねなんて、うんうん、だと思うよ、うん、10年後20年後は楽しみだよ、
う
ん、
そうだね。
僕今町屋行ってないもん。
ああ俺も行ってない、
うん、僕すき家の方行ってるもん。
あ
うちの近所あの松屋とすき家あるから、
うん、
すき家の方がもう今リーズナブルになったから、
うん、ああそうなんだね。
うん、だってすき家で波のカレー食うと490円だから
普通。そうだよね、
うん、で牛丼も波は450円、うん、でランチ時行くとプラス50円で、
うん、
卵がつくかおしんこがつくか味噌汁がつくか、つまりワンコインでどっちか頼めるって。
なるほど、
ちょっとねやっぱりそれが俺庶民の店の味だと思うんだよ、
うんうんう
んうん、松屋は分かんないよ10年後20年後、
うん
で中尾はもう競争勝てないってのが分かったから、うん、牛丼切り捨てたよね。
あ今やってないんだ。
やってるあるけどほぼ親子丼が中心の店。
そうだねあそこはね、うん、
中尾、
うんうんうん、
あの帰り西船橋で食うけど、うん、
そう中尾はもう親子丼だよね、
うん、
とうどんか、
うんうんうん、そうあそこは一時期牛丼に力入れてたんだけど、うん、もう牛丼じゃ勝てないって、う
ん、
もう
あったんだね。
舵を切り替えたんだよ。
あとお客さんも何を欲してるかって言ったらあそこの親子丼だもんね、
うん、それに味付けは関西風なのよ。
確かにそうだ、
うんうん、だからうどんとかはいいのよちょうど。
うん、
とまあなんで年末の最後ですき家とか松屋の話してる閉まらない ね、
ね、 なんかね
もうちょっと建設的な話しようと思ったんだけど
ちょっと違ったね。
まあでもうちのラジオはこんなもんだよな。
まあそうだよ、
はい、
まあ来年もそうでしょ、
はい、ということでございまして、
うん
今年も無事終わりました、
はい、
で1年のリクエスト最後を締めるのはこちら、う
ん、はい。それでは最後のリクエストはおなじみの田中菊子さんからのリクエストです。
おなじみすぎるよ
生田リラでアクターです。どうぞ。
肩書きの上で踊るシルエット、本音は胸ポッケにしまっておこう。まばらな足音、リズムを崩されるようなそんなノイズも心地いい。ドタバタな日々をちぐはぐな歩幅で歩いてゆく。
はい、ここからはですね、うんまあ、スポンサーの紹介でございますが、まあ、営業時間や定休日に関してはあの年末年始なんで、
ああそうだ、ね、
事前にね、うん、店の方に確認してください。一応、うんまあ、ここにテキストに書いてあるから言いますけども、うん、あくまでも参考程度に、見ていてください。ということでまずはそばグルメ北駒さん、市原市犬なり茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。市原ジビエのワイルドポーク、こちらはですね、長年北駒さんで提供しております。いろんなメニューがございます。また本職のおそばの方でございますが、今月は牡蠣、でございます。牡蠣の天聖炉1600円、牡蠣そば1300円、牡蠣天ぷらそばも1600円、牡蠣のミニ天丼400円と、こちらいずれも税込みでございます。またですね、他にもオリジナルメニューがございますのでぜひご賞味ください。さあそしてそばコロッケ、こちらの方もベストセラーでございますが、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売しております。お店でいただいても結構でございますが、テイクアウトでも、楽しめますのでね、こちらの方もお召し上がりください。続きましてはポイントカードとくじ引きのお知らせ。ポイントカードは、ご来店1回につきスタンプを1個してくれます。 で20個貯まりますとこれが1000円分のお食事券と、して使えますのでぜひいっぱい貯めてください。まだくじ引きですが赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームのサービスとなっております。ホームページの方に詳細が出ておりますのでぜひそちらをご覧ください。また営業時間ですが、午前11時から午後5時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了でございます。定休日が毎週木曜金曜、こちらも祝祭日は営業しております。電話番号0436-74-0059番、74の
つるつるごっくん
でございますが、先ほども申しました通り年末年始はね営業時間や営業日が変わってまいりますので必ずお出かけの前にお確かめください。さあ続きまして今津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米、先ほこれ秋田小町、山形からですとつや姫、たわは生え抜き、富山はコシヒカリ、千葉はつぶすけと、現在ですね原農薬で育てた東北の新米販売しております。またお米の方でございますが、ご家庭やお店への配達も受けたまっております。そして店頭では玄米の量り売り、こちら 100g から受けたまっておりますのでご利用いただきたいと思います。お米以外には山形県鳥海山高原ヨーグルト大好評販売中でございます。鳥海山麓のふもと、こちらにございますの牧場でのびのび育った乳牛が、新鮮な材料となっておりまして、プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランサーシとございます。続きましてねこちら秋田陣内お母さん手作り味のいぶりがっこと、こちらの方もね、数は少ないのでお早めに買い求めください。そして災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはですねいつでも新鮮で美味しいお米が食べられるサービスでございます。詳しいことは今津商店さんまでお願いいたします。 LINE アカウント始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、今津商店さんのクーポンやお得情報、イベントなどの案内をさせていただいております。以上ご紹介したことは直接ね今津さんまで電話でお問い合わせください。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日でございますが年末年始でございますので事前にお確かめをお願いいたします。さあ続きまして、こちら年末年始関係ありません、マイプレ市原市、こちらインターネットのサイトですから年末年始どころか24時間いつでも OK でございます。ね、市原で頑張るお店や施設を実際に訪れて取材した、そういう記事が載っております。ウェブサイト以外にもインスタグラムでは動画も紹介しておりますのでね、マイプレ市原市というキーワードでぜひ、PC やスマホで、お確かめください。さあ続きまして、こちらもですね、年末年始は時間の変動があります。夕焼けラーメン神田東京市原ご移転でございます。生姜とおこげの夕焼けラーメン、おこげをのせた生姜を主とした唯一無二のラーメン、これが歌い文句でございます。メニューの数も豊富で店主のおすすめでございます。こちらね、みほしラーメン、カレーラーメン、かりんとんラーメン、子供ラーメン、激辛ラーメン、大食いラーメンといろいろとございますので、気になる方ぜひお店に行って確かめてください。お店の場所でございますが市原市5位、こちらね 5791-1 薬の青木向かい側、市役所通り沿いにございます。基本的な営業時間は午前11時から午後3時まで、休憩を挟んで午後5時から午後11時まで、毎週水曜日が定休日でございますが、年末年始は時間や休みが、変動となりますので事前にお確かめください。電話番号 050-888-55009番となっています。続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。またこちらですは、ですね、空き家や空き地の管理も承っております。ですので、まあ、詳しいことはねホームページをご覧ください。電話番号、0436-60-3551番でございます。さあ続きましてマスターお願いいたします。
はい、かしこまりました。 それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁のダイヤルです。189番となっております。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは電話番号043624-5374 番、043624-5374 番、ゴミなしと覚えてください。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原ではインスタグラムを始めたそうです。なお現在館内は大規模改修中です。一部施設のご予約ご利用ができません。2階のご一緒消費生活センターは通常通り行っております。総合受付は1階中央に移動しているそうです。ホームページ等であらかじめご確認をください。お問い合わせは043624-1151 番、043624-1151 E5 位までお願いいたします。以上です。
はい、ご苦労様でした。はい、まあなんとかね、
うん、今年も
やってきたね。
おい、
マスターは時々抜けてたけど、
あ、ごめんね、
いや僕もね、何年もやってきたけど、うん、一週も休んでないわけですよ。
すごいですよね、
たまに休みてえな。いやだからマスターがだけで
勘弁してよ。
マスターのおはようじゃん。
よくね、何でしたっけ、
放送事故だよ、
ニュースの帯を1年やってるキャスターの方も夏休みとか撮りますもんね。
そうだよ、昔ね報道ステーションでさ、久米さんも夏休みとか撮ってたじゃん。
あ、そうだっけ、
小宮のえんちゃんとか。まあまあそれはいいんだけど、まあでもどうせこれね収録なんで、うん、どうやっても僕は休みをめないんです。でマスターが休んだのもぶっちゃけ言うけど、うん、仕事が忙しいというよりはたまたまスケジュールが荒かっただけですので、
うん、そういうこともあります。
別にサボってるわけじゃありません、
はい、
ね、うん、これはね収録番組の悲しさだね。
まあそうですね、
でも1回は生やってみたいね、
うん、ああやりたいね。
ただ朝7時からだ
からね。あ、そうか、
早いんだよ。
こんにちは市原とかじゃないとダメだね。
まあ本当におはよう市原なんだよ。
ねえ、
ま
あ、うん、それこそあれですか、グッモーニングベトナムみたいな感じの。
全部懐かしい映画だね、だからさ民放なんかで朝の5時くらいから番組やってる人偉いよね。
確かに、
なこと言ってじゃもう終われってことなんで、
はい、
はい、で本年もありがとうございました。
ありがとうございました、
心にもないこと言っておりますが来年もよろしくお願いいたしま す, します。心がの言葉ではございません。皆様良い お年をお迎えください。そんなこと思ってもいません。
なんだそれ。
でもいや良いお年ってどういう意味だ。
ねえ、だからいい一年でありますようにってことだろうけど
だね、
う
ん、はい、まあでも来年ぐらいはね本当今年よりはいい年であってほしいですよね。
そうですね、
それは私の方から皆さんに呪いをかけてあげます。
わ
あ、ということでございまして、本年もありがとうございました。また来年です。さよなら。
どうでした。
カスラと赤のおはよう市原。この番組は
今年も一年ありがとうございました。タパスアットデリーでした。
そばグルメ北駒二松津商店以上の提供でお送りいたしました。また来年です。
よろしく。
格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもろ会加盟店、そばグルメ北駒。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリってんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね。すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父っつぁん知らないだろうけど、あとはおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか食わしてんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父っつぁんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥なんて、これも結構。
タパス&デリー、
もう一本。茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもろ会加盟店、そばグルメ北駒。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパス&デリー、
もう一本。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリってんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね。すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父っつぁん知らないだろうけど、あとはおっ母さんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか食わしてんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父っつぁんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥なんて、これも結構。